はい、日曜日の競馬が終わりました。三浦厚生とうとうあの JRA の G1 レース1着しましたね。まあ、この人が1着するときは高配当だろうなと思ってましたけれども、単勝が5000円ということでね、ウィンカーネリアンの、8歳馬、こういうね老齢馬が馬券になるときというのは、狙わなくちゃいけないときというのは、まあ、人気薄です。もうこれにもうつきますね。限定、人気薄限定だ。前走この前一番人気だったでしょ。そういう時はね勝っちゃいけないんですよね。結果はもうドボンと着外で、であの思いっきり人気を落として、最終的に何番人気だったんですか。まあ2桁人気ですわね。で1着ということですから。で、週報にはもう枠順が出る前からですね、もうこういう理由で8枠だと、8枠であろうということを書いておいたと思います。ね、で、まあ、15ゼッケンにルガル。これもね、ルガル入ったのね、というふうには思ったんですけど、ただね、川田優雅がね、あんまり変えたくなかったんですよね。っていうのも先週、神戸新聞杯、ピンクの帽子で、エリキングが、川田で一着済みだったんでね。だから、これはなんか嫌だな。逆に、だから16ゼッケンのウィンカーネリアンの方は、もうこれは一切わだかまりがないと。8歳馬人気薄なら、もう隠し馬券はね、もう8枠16の方だと。16ゼッケンの方から買うぞっつって、相手を抜けるわけですね。バカだ。ね、もう自分がね、この7、8という枠連をね、言ってない自分がね、もう本当にね、何やってんだろうなっていうね、爪が甘いっつうかね、週報にね、こういうこと書きましたよ。今週、地方競馬見といてくれと。なんかね、スプリンターズステークスに対して、地方競馬から、おそらくまあヒントが出るんだろうなっていうふうにね、予感するから、地方競馬見てねえとノーチャンスだぞっていうことをね、書いたと思います。で、週報を、そのお昼にアップして、それからまあ白牡開催の浦和競馬メインレースね、発送が、5時ぐらいでしたっけね。約まあ5時間後に、浦和のメインレース、秋彼岸特別というレースで、なんと珍しいですね、完敗が発生するんです。でこの完敗っていうのは、まあ、カンバックですね。かつてその外国人居留地で競馬やってた時に、その外国人がそのスタートが揃わなかったんで、カンバックと、戻ってこいっていうのを、そのカンバックを日本人の耳が、完敗に聞こえたっつんで、そのままスタートやり直しのことを完敗ってわけですけども、で9月の11日に川崎競馬でも第一レースで完敗があったんですが、これはね多分ね偶発的に起こった完敗だと思うんですよ。というのも大雨が降ってましたんで、結構横浜とか川崎とか水没してましたもんね。あれだから1レース目でもう視界不良で完敗が発生して、2レース以降は全中止ですからね、競馬開催自体がなくなっちゃいましたんで、まあ、あれはカウントしなくていいかなというふうに思いますけれども、まあ、完敗に関して言えば、中央で最後に起きたのいつでしたっけね。もう結構前だと思いますけども、南関東、大井競馬とか川崎、地方では結構あるんですよね。で去年、エンプレス杯当日だったんですが、川崎競馬で、1日に2度の完敗が発生したんですよ。2回も。んなバカな話ありますか？ねえ、どんだお前ら緩いのよっていうね、運営が。まあ、それはね、それですよ。まあ、ヒントをね、発信するための乾杯なんさ、こんなもんはね、はっきり言っちゃいますと。で、4レースの乾杯は、もう、前頭、その走りすぎちゃって、みんなは、まあ、疲労が蓄積したとかいう理由で、レース自体も、やり直しにならずに中止になっちゃったんですね。で、第7レースの乾杯。これは、みんなすぐ止まったんですけども、1頭 P3 アンという馬だけ、9ゼッケンの馬だけ、その赤旗に気がつかず、ずーっと走っちゃって、で、その馬だけ除外になったんですよ。はい？っていうね。で、それがね、9ゼッケンで、週末、まあ、その日、エンプレス杯は枠連47で決まったんです。4レースと7レースで乾杯が起きると、エンプレス杯は枠連47っていうね。あ、レース番号の4と7だったんだな。ただ、低配当だったんで、 これはね、多分ね、週末のビクトリアマイルのヒントも兼ねてんだろうなっていうか、そっちが本丸だろうなっていうふうに、私はまあずっと思ってました。看板たるきしました。で、ビクトリアマイルの枠順が発表になった。で、旧ゼッケン見ますわね。乾杯で唯一、除外になっちゃった、その旧ゼッケンの馬、見たら、テンハッピーローズという馬が入ってんです。一頭だけ、除外になった馬は、P3 なんていうね。P なんですよ。俺と。P、旧ゼッケン P の1じゃないけど、これ買ってみたらどうなんだつって買いましたよ、実際ね。全部買いましたよ。単服生まれ、何から何まで。一着で、単勝ダブルマン馬券っていうね。やっぱりね、1日に2度も乾杯なんか起きるわけねえんだよ、あのね。っていうね。で、まあ納得しました。で、それから、まあ、約1年半経って、月曜日、浦和競馬で、乾杯またかあ、これもう絶対スプリンターステックスのヒントだろっていうふうに思って、で、なんで乾杯になったかわかんないんですよ。私もね、テレビ見てましたけれども、なんか、誰か、厩務員がゲート引っかかったとかそういうのもなかったように思いますしね。でね、全部、前頭、すぐに止まって、またすぐやり直して、まあ、無事にレースは行われた。結果が、9頭立てで、8枠、4枠、8枠。8枠の2頭ともが1着3着で馬券だったんです。で、2着が4枠の4ゼッケンなんです。はい。で、もう、8枠2頭とも馬券になった。まあ、裏競馬はね、元から、昔から、その外枠有利とは言われてますけれども、8枠2頭とも馬券になるっていうことは、もう俺のスプリンターステックスやっぱり8枠でいいんだろうっていうね、そういうふうにまあ、高くくりましたよ。で、まあ、8枠の大外も、まあ、馬券になって、でね、美しすぎるフランスのジョッキー、ミシェルが、8枠の大外で3着に入ったんですね。なんか、また JLA の懲りもせずに試験受けてるみたいですけれども。なんで、その、フランス人つながりで、ルメールも3着なんじゃねえのっていうね。ここまで呼び切ってんのにね。ナバラクレア、まあ、3着だべ、と。ミシェルが、フランス人。ね、ルメールの後輩3着だから。で、8枠ならウィン・カーネリアンだべ、っていう。で、悩ましいのがね、2着に入った4枠の4ゼッケンなんですよ。4ゼッケンママコチャか ?4 枠サトノレーブかね、これ上位人気でサトノレーブ1番人気でね。こんなもんぶった切れよ、お前。どうせこんなもん貧乏人買ったって。ねえ、もうお疲れんだから。でね、2着の4ゼッケンっていうのはね、9頭立てなんですよ。ぐるっと回してきて13ゼッケン、13番目なんですよ。ジューンブレアのね、13に合致してんですよ。で、7、8抜けてんの。だからもうほんと完敗通りでしょ ?8 枠1着、ぐるっと回してきて13番目が2着、フランス人が3着。だね。だからもう、私の、もう予言通り、週報に、とりあえず今週だけでいいから地方競馬見とけと。ね。でね、翌日に、オーバルスプリントっていう裏競馬のね、まあ、スプリントと言いながら専用なんですけど、これがね、まあ、面白い。これもね、変なことやってたんですよ。まず、中央から遠征していった、武豊とモレイラと、あと名前誰かね。でね、モレイラがゲートを突進してるんです。はい。パカッと開いて、で、バーッと50メートルぐらい走ってすぐ止まって、で、係がバーッと馬に寄ってって、口取って、で、きびすを返して、またゲートの後ろまで連れてって、普通ね、そんなことだったら馬体検査するでしょ?ね。しない。スターターも降りない。まあ、一旦降りるべ、普通と思ったんですけど、降りないで、そのまんま、もう、何事もなかったように、入って、で、ドンって、ゲート開いたら、まあ、モレイラ2番人気だったんですけど、もうどこにもいない馬場掃除です。はい。その瞬間、あれ?里のレーブこれやべえんじゃねえの?というふうに思ってですね、ちょい漏れしやがったこいつと思って、ただね、同枠の、菱田裕二が乗った、1番人気でしたね。あれがね、1着だったんですよ。 だからモレイラの胴上げ一着してなんだべなと思って、ただまあそのダートのレースですからね、もちろん地方の浦和ですから、シリウスステークスのことも言ってんじゃねえのと思ったらね、あのモレイラの胴枠のジューン・アオニヨシってね、これ西村敦也塗り替わって、そりゃ馬券になりますわね。去年だってルガルで G1 一着してんのに、なんで俺今年降ろされねえやいかんねえよってことになるじゃないですか。だから、ね、日曜日もちゃんとね、ポートアイランドステークスもね、最低限のお仕事西村敦也乗り換わったシャドウオフリーがね、2着するし、それからサトンドルエボだって、あれ、ね、浜中スグルグ乗って4勝してる馬ですから。だからなんでモレラなんか乗せんの、俺もいるだろ、俺ダービージョッキーだぞっていう。浜中スグルグ。そしたらね、ちゃんとね、今日ネズミの日でミッキーゴージャスのミッキー乗ってね、まあ、最低限また3着っていうね。しかもね、ホープロサンゲっていうね、シリウスステークスに出てきたダブル登録がね、7枠の12ゼッケン入ってんすわ。これ、だって、ダート走ったことねえ馬っすよ。なんでいきなりこの、ね？シリウスステークス走んの？ポートアイランドステークスダブル登録しときながら。ポートアイランドは芝のレースですよ。普通こっち出るべ。でね、ポートアイランドステークスで山人サンパっていうね、7枠の代々の帽子が一着するんですけれども、もうワンチャンスプリンターズステークスのね、7枠のね、ジューンブレアもね、警戒解いちゃいけなかったですね。むしろだってこれ、なんで78って馬券俺言わねえのっていうね。バカでしょ、本当にね。で、オーバルスプリントでね、竹豊の同枠ですよ。竹豊の同枠の人気薄の方が、2着に入って、生まれは、まあ、結構な高配当だったし、オーバルスプリントね、スプリンターね、はい。モレイラもね、阪神最終土曜日、4枠7ゼッケンの一番人気ね、これは突進したですよ。また。まあ、モレイラじゃなかったですけど、あれと思って。でね、この時はね、ちゃんとね、まあ一応馬体検査しましたね。スターターも一旦降りて。で、まあ馬体検査の後、何でもないっつんで、もう一回ゲート入り直して、スタートしたら4着だったっていうね。4枠7ゼッケンの一番人気4着。あれ、これデジャブだよ、と。浦和競馬で起こったことを、また俺、何を見せられてんだと思ったらね、やっぱこう、4枠7ゼッケンのサトンドルエボいらねえってね、最後までね、腹くくっちゃえばいいものをね、こんなね、なんかね、ここまでやったら逆に来んじゃねえのとか思っちゃって、で、ナブラクリアね、で、3着でね、ウィンカーネリアはいいんですけど、ね、いや、ほんと8枠祭りでしたよね。ね、修風ステークス土曜日のメインレースも、ピースワンディックっていう柴田義富の密着で、8枠16ゼッケン。だからシリウスステークスも8枠のホールレット1着で。ねえ。だからポートアイランドステークス以外、メインレース3つ全部3枠、8枠、人気薄の8枠が1着だったっていうね。これもね、もう修法に書いた通りですね。はい。もう8枠なんだっていうね。でね、ホールレットのね、岩田康成が8枠に入るのね、狙ってんすよ、私もね。もう、月の初めから。どういうことかと言いますと、壁紙カレンダーです。9月、採用された写真、皆さんね、これほとんど分かんなかったと思いますけどもね、まあ中にはね、ゴッドアイ斎藤さんはじめね、手だれの方いましてね、このレース特定した方もいらっしゃいますけれどもね、9月、10月なんですよ。10月は菊花賞ですからね、今週発表になったやつは。2012年9月17日の中山第2レースです。一着したのが、ボブキャットっていうね。ボブ、猫場名馬。ボブキャットですよ。キャット。あれね、昨日の名探偵コナン見たらね、猫を探す話でね、思わずもうカルピス吹いちゃいましたけどもね。飲んでたカルピスブーってやっちゃいました。でね、426枠の決まり目で、まあこれもね、2番4番、生まれ2番4番ですから、修風ステークスちゃんとね、24のワイドでね、馬券になって、ね。でね、いいっすか、こういうところも見逃しちゃいけないんですよ。 8枠11ゼッケンの都ボルトっていう岩田康成が乗った馬が競争中止してたんです。壁紙に採用されたレースで、これは決してマイナスじゃないんです。もしかしたら今月メインレース岩田ピンクの帽子に入らないって思って全然入らないね。まあ公開されたのが8月の末ですから、8月の最終週の8月31日、この時から岩田メインレース8着入んねえかなって全然入らないで、最終週ようやく入ってくれました。シリウスステークスね、ピンクの帽子8枠ホールレット、もうこんなもん目つぶって買えますせ。単勝のまんまつきました。2350円ですよ。ほらなと、ね、しかもあの反対の周風もピースワンディック11番人気ですからね、これもねラッパー吹いて1着っすわ、ね、でね兄貴殿はね第7レースまばきに指定されましてね、そのレースの決まり目ね211枠、これもね421で生まれ2番4番だったんですよ。壁紙カレンダーのね、決まり目と全く同じ2番4番で、したらね、まあ、当然あの間引きに指定された決まり目、これメインレースで買えよっていうことですから、おワンダイレクトか当選スクールかって言うんでね、とあのね2番4番ね、皆さんお買いになっちゃってね、たくさん買うなっつってんのにね、おねやろんとにもう1枚も買う人いるからさ、よし来た、ね、これ9番人気と12番人気っすよ。ワイドなんてねこれで1着が11番人気でしょ、柴田義富の。もう上位人気総崩れですから、ワイドなんかねもう最高配当ですよ。あもう完全にワイマンだなと、万馬券だなと思ってね、オーズ見たらねなんとね58倍なんですよ。半分なっちゃって、なんでそれだけもうみんなね兄貴との言説が浸透してきたなって言ってね、もうオーズ下がるからやめてくれっていうね、自分の予想書いといてね、予想書いといて買うなっていうね、ひどいやつですよね。私もねまるでね日本政府と同じですわね、タバコバカ高い金で売っといてね、タバコ吸うんじゃねえっていうね、どこでも吸っちゃダメだっていうね、タバコ飲みかわいそうにね、本当にゴンちゃんもね何言ってるんですか。だけど本当にね、兄貴とのババキン指定だったし、それから最後の最後に壁紙採用レースの決まり目が、まあ、ずっぽりだったし、とうとうピンクの帽子に入った岩田も一着だったしね、それからダブル登録のねアイファーエポックね、堺ステークスに回ったこれももうねシリウスステークスのねダブル登録だったですね。5枠の9ゼッケンでね、直接買ってみましたよ。単勝300倍ありましたけれども、副賞ちょっと買ってみたら来なくて、そうしましたらポートアイランドステークスはね5枠と9ゼッケンの1着3着ってねわかりやすいみたいなねんであのホープロ3軒がなんでこいつダートね、初ダートで7枠行ったのよっつったらね、ポートアイランドまあ何度も同じ話してすいませんね、ジューンブレアまでやっぱりね効力あったっていうことなんですよね。で場面末尾アナウルでしょ、13、14、15のね場面末尾アナウルってなってんですよ。そういえば一昨日はねあのファンザのぶっかけねアナウル生出しなんかでね2回も私抜いてんですよね、ちゃんとねアナルビデオで。だからもう、お俺アナルでちゃんと抜いてんだからもうアナル買わなくちゃななんてね、小田裕二も世界陸上でねもう今回最後だっつんでね、もうよしアナルのゆうちゃんで行くぞってね、もうそこまでね言っててね、ペロッと忘れちゃってるっていうね。でね10月の14日でしたっけ、なんかねTBS でドラマ始まるんですよ。なんていうドラマでしたっけね、ザ・なんだかファミリーとかいうねあのね X で竹豊がねつぶやいちゃってね、ピンクの帽子持ってね、でウィンの勝負服にね、まあウィンの勝負服まんまじゃないですけど、もうウィンともう見まごうほどもう酷似したウィンの勝負服着てんじゃねえかっていうぐらいにね似た勝負服でね、竹豊がにっこり笑ってね、ピンクの帽子持ってね写ってんすよ。そういう写真がアップされてました。今日ね、 ピンクの帽子のウィンと武豊がねワンツーっていうね、あれ JRA 全面協力ですからね、あのドラマね。でね、もうね、ドラマ始まったらね、もうね、もうなんもないっすよ。みんなね、バカ騒ぎしてね、オカルト好きのバカがね、オカルトバカどもがね、うん、このドラマ始まってくれば、キーマンのヒントだなんすよ。もう出てるだろ、もうすでによ。ドラマ始まる2週間前からもう出ちゃってんだよ、っていうね。竹豊とウィンと16石鹸、全部出ちゃってんだよ。もう、お前ら程度の頭で見てもわかるわけねえんだよ、なんすよね。そういうふうに兄貴殿が申しておりました。はい。ねえ。まあ、一回もうね、シューフステークスもさ、取ったし、いいや。はい、ないです。ね。疲れました。日曜日の競馬ご苦労さんでした。